お聞きの放送はギノワンシティ FM です。メディカルインフォメーション、本日は琉球大学医学部附属病院形成外科の清水雄介先生をお迎えして、眼瞼下垂についてお話を伺っていきたいと思います。先生よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、眼瞼下垂とはどんな病気なんですか？
はい、眼瞼下垂というのは顔を真正面に受けたときにまぶたがですね、瞳孔、黒目の中の黒目ですね、
はい、
黒目の中の奥にさらに黒いところがあるんですけど、そこの部分までまぶたを上げれない状態、それを眼瞼下垂と言います。
うん、もう見た目ちょっと薄目を開けてるような状況でしょうか。
そうですね。はい、目が大きく開かなくて、うん、ちょっと眠そうな目に見えてしまう。
はい、
そういうまあよく眼瞼下垂がひどくなると眠そうだねって言われてしまうような目、うん、目があんまりパチリ開いてない目が、うん、ことを眼瞼下垂と言います。
はい、これは自分の意思で一生懸命開けようとしてもそうなってしまうということですよね。
そうです、そうです。
この眼瞼下垂なんですけれども、はい、まあ、これはどういった方が？
そうですね。はい、まあ、一番多いのはですね、まあ、年齢を減るとともにですね、まあ、50歳、60歳と近くなっていくとですね、まあ、大体60歳ぐらいの方とも7割ぐらいこの眼瞼下垂になっているんじゃないかというふうに考えられているんですね。
多い人数ですね。
すごい多いですね。
はい。
で、形成外科でもこの眼瞼下垂の手術を扱う件数が毎年多くなってまして、
はい、
で、この眼瞼下垂で目が下がってしまっているっていうものが、まあ、病気っていうかですね、
はい、
加齢による病気なんだということがまだまだあまり認識されてないんですけども、この目を少しやっぱ大きく開けるような形にしてあげると、例えば人によっては頭痛が良くなったり、物事が、いろいろしやすくなったりとかですね、はい、目がよく開くってことは非常に生活にとっていい影響を起こすことが多いので、この眼瞼下垂というものを改善していくことがどんどん必要になるかなというふうに我々形成外科を考えていますね。
そうですね、
はい、
加齢だから仕方ない、まあ機能が落ちてしまうのは仕方ないっていうふうに片付けがちですけれどもね、はい、でもそうやって今先生がおっしゃるように、普通普段の生活においてやっぱりしっかり物事が見える、薄目を開けてる状態って本当に辛いですもんね。
そうですね、
はい、やっぱりこう私も今ちょっとやってみてますけれども、すごいこうなんていうのかな、集中しないといけなかったり、
そうですね、
ね、はい、この眉間にシワが寄った
り、おっしゃる通りです、ね、
だからこそ頭痛にもなるのかなって今、
全くその通りですね、
一瞬思いましたけれども、
そうですね、はい、まあ目が開きづらくなるとですね、うん、まあ眼瞼、目まぶたの奥に眼瞼挙筋っていう筋肉があって、その筋肉がまぶたの開け閉めを司ってるんですけども、
はい、
年齢とともに筋力が弱くなってまぶたの開け閉めもしづらくなったり、筋肉がちょっと伸びてですね、まぶたが下がってしまうんですけど、そうなると人間は、眉毛を上げて目を開けようとするんですね、
うん、
で、そうするとみんなおでこにシワがすごい寄るようになります。
そう、寄りますね。
そうですね、だから年配の方はですね、おでこにシワが寄り始めて、
はい、
眉毛をグッと上げて目を上げようと無意識にしてしまうんですけど、うん、
はいはい、
まあ、その作業が実はずっと日中続いているので、うん、それによってすごい疲れやすくなったり頭痛になったり肩こりになったりする人が結構多くてですね、
うんうん、
逆にこの眼瞼下垂の手を、まあ、後でまたお話ししますけど、手術とかで治療をするとですね、その頭痛が良くなったり、肩こりが楽になったりする方が結構かなり多く増えているんですね。
はい。見た目もそうですよね。
そうですね。
多分ね、こうやって、眉間にシワが寄って、額にグワッて、シワがある場合は、
はい、
やっぱり見た目も老けて見えるですし、
はい、
なんか私のこと嫌いなのかしらみたいな、
はい、そうです
ね、ちょっとね、
おっしゃる通りです、
ね、沖縄で言えばかまじし食ってるって言うんですけれども、ご愛想な感じというか、
そうですね、そういうことになってしまいますね、うん、
ですよね、
はい、うん、やっぱり目がパッチリ開いて相手のことをしっかり見てる、黒目がしっかり大きく見えてるっていうのは、うん、とても相手に対しても好印象を与えるので、
そうですよね。
見た目を良くするということも非常に大事かなと我々は考えていますね、
うん。ある意味人間関係がね、
その通りです、ね。
これで全く変わってしまったりするかもしれないですよね。
そうですね。その通りですね。周りから、うん、この周りに与える印象というのもだいぶ違ってきますからね。
そうですよね。うん、はい。 で先生先ほどね加齢によってそういうふうになることが多いということなんですけど、はい、それ以外の原因とかっていうのもございますか？
ありますね。生まれつきどうしてもその筋肉の発達が悪くて、まあ、先天性の眼瞼下垂って目が下がってしまってる、まあ、お子さんとか赤ちゃんとかもいたりするんですけども、うん、まあ、こういう方たちも、まあ、手術で少し良くしていったりすることは十分できますね。
はい、他にはありますか？
他にはですね、この筋肉がすごい、もともと、途中からですね、弱くなっちゃう、全身の病気とかで筋肉が弱くなってしまう病気の方とかいたりですね、うんうん、まあ、重症筋無力症って神経と筋肉がこう、つながるところがうまくいかなくなってしまうような病気とかもあって、うん、そうすると目が下がってきてしまうというような病気があったりすることもあります。
うん、はい。でその元々の病気があってそれに伴って眼瞼下垂が起きている場合は、はい、まずその元々の病気を治しながら、ね、形成外科でそこの眼瞼下垂を持ち上げて手術をするという段階を、はい、
その通りですね。まあ、例えば全身的な病気で筋肉が弱くなっちゃうような方は、
はい、
例えば、まあ、ステロイド薬とかですね、うん、体の筋肉を弱くしないようなお薬を使ったりすることがあるんですけど、それでもやっぱり目が下がってきてしまうというような状況であれば、そこの部分に関しては形成外科で手術をするということが良いだろうというふうに考えられています。
うん、あとやっぱり目を酷使する仕事の方もそうなりがちやすいですか？
は
い、
そうですね。コンタクトを長年使っている方とかですね、パソコンをよく見てたりとかですね、はい、そういうような方で、まあ、アレルギーとかで目をこすったりとかですね、目に刺激を加えるような方っていうのは、どんどんそこの部分の目の皮膚がですね、こう下がってきたりとか、筋肉が伸びたりとかしやすくて、眼瞼下垂になりやすいというふうに考えられています。
はい。じゃあ、この眼瞼下垂なんですけれども、はい、男女差というのもありますか？
基本的にはあんまり多くはないんですけども、うん、後天性の眼瞼下垂の場合は女性の方が若干多い傾向があるというふうに言われていますね。うん、で女性はこうアイメイクをしてですね、マスカラをつけたりとか、はい、いろいろそういうことをしたりとか、あとまあコンタクト、メガネよりはコンタクトレンズを着用する方も多いので、
うん、
そうするとやっぱり少しだけ女性の方が眼瞼下垂になる方が多いんじゃないかなというふうに考えられていますね。
そうなんですね。先生、はい、じゃあこのコンタクトレンズなんですけど、はい、今若い子にはね、すごくカラーコンといってね、はい、カラーコンタクトレンズ、
はい、
視力に関係なく、
そうですね、
今ね、ほとんどの子がよく見ると、
はい、してますね。
してますよね。はい、あれは、やっぱり今はまだ若いから大丈夫だけれども、はい、これが年を取っていくと、はい、早い段階で、
そうですね。
眼瞼下垂になる
可能性もあるかもしれませんね。眼瞼下垂をジャッキする可能性はあるかもしれない。全員とは言いませんけれども、目にどうしてもコンタクトを開けし、つけたり外したりするときの刺激で目をいじることが多くなると思いますので、
ですよね。
そしてやっぱり眼瞼下垂のリスクは理論上は増えるかなというふうに考えています。う
んうん、はい。じゃこの眼瞼下垂、こうまあ、視野が狭くなるわけなんですが、はい、視力にも関係してきますか？
基本的に視力とは直接の関係はないですね。ただおっしゃる通り、やっぱ視野が狭くなってしまうので、
はい、
例えばまあ運転してても前が見づらいとか横が見づらいとかですね、そんなことが出てきてしまう可能性は十分あると思います。
そうですね、うん、もう本当にじゃあ それは本当困りますもんね。
困りますね、はい、
はい、
ただ皆多くの方がですね、まあ、特に沖縄に住まわれている方、僕、私ちょっと東京から2年前に転勤してきたんですけども、まあ、沖縄の方とかで眼瞼下垂だっていう自分が病気であるっていうことを自覚されてない方が結構多い印象がある
んです。ほとんどだと思います。
そうですね、
これはもう仕方ないというか、
はい、
加齢に伴ってちょっとずつ下がってきてるから、そのちょっとずつの変化が自分では分かんないのかもしれませんね。
そうですね、みんなそれを、まあ、これはしょうがないだろうとか、病気だっていうふうに思ってない。で、眼瞼下垂って病気があるっていうことを、まあ、ご存じない方の方が多いかなと思いますので、まあ、これ目が下がってきてしまうのは、まあ、ある程度はやむを得ないんですけども、ある程度以上いってしまうと、それはもうちょっと病気であるというふうに認識していただいた方がいいかなというふうに思います、
ね。そうですね。先ほども先生が運転しながらの視野が、はい、本当に狭くなってくると、はい、そこで事故率も上がってしまいますもんね。
その可能性もあるとは思いますね。はい、
ね、
理屈上はそうです
ね。ですよね。はい、 はい。じゃあ、この眼瞼下垂、予防できる方法はございますか？
ですね、まあ、例えば、まあ、コンタクトレンズとかをされてる方は、もう、できれば本当はメガネとかの方がいいんじゃないかなとか考えたりとかしますし、まあ、長時間のデスクワークとか、パソコン画面を見続けて目をこするとかですね、うん、そういうことを少し避けてもらった方がいいかなと思うんですけども、まあ、これやったらすぐ、予防できるっていうものは基本的にはあんまりないんですけども、まあ、気をつけられることがあったらそれぐらいのことかなというふうに思いますね。
なるほど。はい、先生、よくこう、アイマスクとかあるじゃないですか。はい、温めたりとか。はい、はい。そういうのは。
それは悪くないと思いますね。はい。それは眼瞼下垂を悪化させる、そういうことにはあんまりつながらない
ですね。つながらなくて。はい、まあ、目の、まあ、リラックスでしょうかね。
そうですね。リラックスで。まあ、予防にもならないんじゃないかなと思いますね。
まあ、気持ちの、
そうです
ね。リラックスになるんでしょうかね。
そうですね。
はい。そして先ほど見た目が、まあ、下がってくるので、うん、まあ、見た感じ、一重のようにも見えてくるんですけれども、
はい、そうですね、はい、
まあ、それとは全く違いますよね。今の、今までの流れの話を聞くと。
そうですね。一重の方でも眼瞼下垂じゃない方も多いですし、
はい、
ただ、まあ、傾向として、二重の方の方が目が大きいことが日本人、やっぱり多いので、
はい、
目が大きい方、一重の方はどうしても眼瞼下垂に見えてしまうとかですね、
うんうんうん、
眼瞼下垂に近い状態になること、そういうふうに取られやすいことが多いかなというふうに考えています。
はい、
ある先生によってはですね、うん、一重の方もほとんどの方が眼瞼下垂なんだと言い切ってしまう先生も実はいらっしゃったりします。
はい、そうなんですね、
はい、
若い時に一重でも眼瞼下垂、
はい、ですね、最初の厳密な医学的な定義で言えば、はい、正面を向いた時にまぶたが瞳孔、うん、黒目の中の黒目にかかってなければ、うん、まあ、すごい重度の眼瞼下垂ってわけではないんですけれども、
うんうん、
やっぱり少し一重の方、眉毛を上げて目を上げてる傾向がある方が多いので、
うん、はい、
まあ、全員ではないんですけども、
うんうん、
眼瞼下垂になりかかりやすいっていうかですね、うん、まあ、と定義にはまりやすい方が多い可能性があるかなというふうに思いますね。うん、はい。
じゃあ先生、一重と二重とではどっちがですか？これは関係ないです。
これは必ずしも関係ないんですけども、
ええ、
まあ、二重の方でも眼瞼下垂になる方はたくさんいらっしゃいますので、
ええ、
それは統計学的には、医学的にはまだ証明されてないですけど、
はい、
まあ、先ほど申し上げたように、一重の方が少しこの目が下がりで小さく見える可能性によって、で眼瞼下垂と指摘されてしまう可能性が高いかなというふうには思いますね。はい。
そういうことなんですね。
はい。
じゃあまずこの眼瞼下垂。
はい。
まあ、自分ではなかなか判断ね。
はい。
やっぱりこういう病気があるということさえも知らない方が多いので、
はい。
判断しづらいとは思うんですけれども、はい、まずこういうことがあるんだよという、まず知ってもらって、
はい。はい、そうです。
で、ご自身のね、まずまぶたを見てみると、
はいはい、
これちょっとそうかなって思う方は、じゃあどこに行けばいいですか？
まずですね、こういう目が下がってしまってるんじゃないかとかですね、はい、人によってはちょっと目が重いとか開けづらいっていう印象も持つ方がいるんですけども、
うん、
まあ、そういう方は病院の形成外科に来ていただければ、その部分の診察が十分にできると思いますので、うん、まずは自分が病気かもしれない、まあ、眼瞼下垂に当てはまるかもしれないということであれば、形成外科にいらっしゃっていただければなというふうに思います。
はい、じゃあ先生、この形成外科で、まあ、診察を受けました。
はい、
眼瞼下垂であると診断がつきました。
はい、
すると治療としては、
はい、眼瞼下垂の治療のほとんどはですね、
うん、
まあ、うん、神経と筋肉に問題がある場合を除けば手術をして、
はい、
この目を大きくするとか、
はい、
まあ、皮膚が余っているのはその皮膚を少し取るとかしてですね、はい、目を少しだけ大きくしてあげる、手術をしてあげるのが一番いい治療かなというふうに考えています。
今先生、私今想像したんですけれども、はい、まぶたの上を少し切って、
はい、
少しその皮膚を取り除いて、ちょっと短くするって感覚ですか？
はい、おっしゃる通りですね。目と眉毛の間の余ってる皮膚を少し取るとかですね。ね、ちょっと伸びてしまった筋肉をちょっと畳んで短くすることによって目が少し大きく開くようになりやすくなるので、
はい、
それで目を大きくするとするということが眼瞼下垂の治療の基本になりますね。
なるほど、
はい、
分かりました。もうこれで全然印象は全く変わってしまいますね。
まあ、手術のやり方とか、まあ、僕ら形成外科医がやるときは、患者さんに必ず印象をあまり変えたくないですかとか、
はい、
聞いてですね、うん、あ、いや、もうあんまり変えたくないですという方は、うん、ほとんど印象を変えない形で、眼瞼下垂の手術をすることもできますし、
うん、そうなんですね。
はい、
うん、
人によっては、まあ、この一重とか奥二重だったのを、ちょっと二重っぽくしたいわとか、うん、あとは40代、50代の、60代の方はですね、若い時はっきりした二重で綺麗な目だったんだけど、うん、今はもうまぶた、皮膚が垂れ下がっちゃって、うん、もうあんまり綺麗な目じゃないから、できれば若い時みたいな二重にしてほしいわということであれば、それも望みを叶えて、
うん、
手術と同時に一緒にそういうことをすることも可能ですね。うん、はい、
先ほど先生のね、本当に右と左で、打ち合わせの時におっしゃってたじゃないですか。
はい、
左右違うので、はい、そのバランスも見ながら本当にしっかりこう、
そうですね。
作っていくというふうな。
その通りですね。左と右、うん、左目、右目でもやっぱ筋力の差であったり、うん、目の形とか大きさ、うん、人によって全然違いますから、
うん、
その各個人個人に合った、その目の形、大きさに合わせて、筋力に合わせて、最適なまぶたの形というものを作っていく。で、私自身が提供するまぶたの形が、その患者さんにとって、好ましくないかとこともあるので、それは患者さんのやっぱり気持ちとかですね、よくお話をしてですね、どういう目がいいですかとか、それをよく聞いて、手術をするようにしてます。
すごいですね。はい。はい、じゃあ、この、まあ、手術しますけれども、まあ、その手術以外にも治療方法というのはありますか？
基本的にはですね、手術以外はないと考えていただいていいですね。はい。
そうなんですね。
はい、筋肉とか神経が原因で、病気になっている方以外は、もう基本的にはもう手術というふうに考えていただければなと思います。
はい。じゃあ、この手術は先生、はい、難しいですかというか。
基本的には、形成外科の専門医っていうかですね、ある程度のトレーニングを積んだ医師であれば、この形成眼瞼下垂の手術は基本的にはできると思います。ただ、やっぱりですね、これはまあ、どの手術もそうですけども、経験豊富な医師にやってもらう方がいいかなと、個人的には思っています。
そうですね。
はい。で、まあ、手術をすごい失敗するってことはあまりないと思うんですけども、
はい、
やっぱり経験豊富な医師はですね、患者さんの意見とかですね、望み、で、手術自体が失敗することはなくてもですね、まあ、私よく患者さんに言うんですけども、はい、僕がすごい美味しいラーメンを作って出してもですね、そのラーメンを美味しいと思ってくれる人もいれば、
はい、
あまりこれは美味しくないなと思う人もいたり、
そうですね。
私がこの、ある服をプレゼントしたら、いい服をプレゼントしても、それを喜んでくれる方もいれば、これは私には似合わないなって思う方もいたりするので、相手がその自分がやった手術を喜んでくれるかどうかも見極めて、もし自分が派手すぎな服を渡すんで相手が喜ばないんであれば、もうちょっと控えめな服を渡す。まあ、控えめな、例えば手術をして、提供するとか、
はい、
そういうのがやっぱ話し合っていくっていうことが、余裕がある医師だとできるんじゃないかなと私は考えています。
なるほど。
はい。
まあ、この手術なんですけれども、はい、まあ、その手術の時間というのはどれぐらいかかりますか？
まあ、内容によってもちょっと異なってくるんですけども、まあ、片目で大体30分から40分あれば、できることが多いかなというふうに思っていますね。
じゃあ、両目で大体約1時間半。
そうですね。1時間から1時間半あれば、大体できると思います。ただ、まあ、皮膚を取る量とか、
はい、
患者さんの目の状態によっては、少し前後することもありますね。で、基本的に、まあ、局所麻酔でできることも多いんですけど、まあ、どうしても手術が怖いなっていう方は、全身麻酔で寝てる間に行うっていうこともできないことはありません。
うん、はい。じゃあ、手術をして、これは入院も必要ですか？
ですね。日帰り手術ですることも十分可能なんですけども、まあ、術後の経過観察とかをね、するためにも、1、200入院されると、まあ、患者さん自身は楽かなって、で、我々も、まあ、翌日に、手術の後に、ね、血が溜まっちゃったりすることもゼロではないので、
はい、
目の奥にね、
はい、
そういうのを確認したりするためにも、1泊ぐらい入院される手術をするのがいいかなって、個人的には考えています。
これ、私は、はい、一泊で、まあ、日帰り手術も可能というのもびっくりなんですけれども、はい、これ目をこうね、切って、
はい、
まあ、この手術するじゃないですか、
はい。
ここが腫れたりとかっていう手術後のこの。
そうですね。少し腫れてしまうこと、方が多いんですけども、実はですね、私自身は、ほとんどは皮膚を切らずに、目を大きくする手術の実は2010年に、発表してましてですね。そういう方法も人によってはできます。で、そういう方はですね、もう、ほとんど腫れないというかですね、
切らないですもんね。
切らないで、
はい、
もう片目10分ぐらいでできるんですけど、そういう手術をですね、2010年にあの外国の論文に投稿してですね、人によってはその手術をすることも可能ですね。はい、
先生、じゃあその手術は今、どれぐらい症例がありますか？
ですね、かなりの方が、やっぱりこの眼瞼下垂やりたいという方もいらっしゃるんですけども、その手術でやるってことも、人によっては、その切らないやり方でできる人もいれば、できる人も、できない人もいるので、
そうなんですね。
それはやっぱ患者さんの、状態を見て、よく話し合って決めているんですけど、患者さんの数は非常に眼瞼下垂、60歳、70歳代の方とも7割型眼瞼下垂になってしまっているので、どんどんどんどん患者さんが増えている一方になりますね、形成外科の中でも、はい。
だとしたらこうやってね、切らずに短時間で、はい、それも術後腫れないっていうのは素晴らしいですね、先生。
そうですね、そういう方法も、適用できる方が、やっぱり皮膚のあまりが少ない20代、30代とか若い方が多いんですけども、そういう方法でやることもできます。ただ、やっぱり皮膚を切ってるとですね、皮膚を切って切除すると目の重みが減るんですね、皮膚を取った分だけ。
はいはいはい、
で、そのためにやっぱり餅は非常にいいですよね。
はい、切った方がということですね。
そうですね。切らないと非常に簡単にできるんですけど、皮膚を切除して重さは減らないので、目は開くんですけど、何年かするとまた下がって、くる可能性もあるということですね。はい、
その辺は、医師との相談の上で、ベストな手術法を選ぶということですね。
で、眼瞼下垂、私はこうやって簡単に説明してるんですけども、皮膚だけ切る方法だったり、筋肉を切る方法だったり、奥を畳む方法だったり、さまざまな種類があるんですけどもね。個人的には全ての手術が実はできるんですけども、患者さんに応じて一番いい選択肢の手術というものを提案するということが医師側としては大事かなというふうに考えていますね。で、その方に応じた手術で、目のこの大きさとかですね、目の引っ込み具合とかですね、顔の形とか、全体的にバランスを見て、どの手術がこの方に一番いいのかというのを見ながら手術を選ぶということが大事かなというふうに考えています。
はい。こうやって、本当に切った場合でも、1日2日の入院で OK だということと、あとその傷跡とかは、
傷跡はですね、数ヶ月するとほとんど目立たない状態になります。で、目のまぶたのところはですね、もともと二重の線とか入ってたりする方もいるので、よく見ないと、手術したかどうかわからないぐらいな形には十分なると思いますね。
じゃあもう本当に安心して、
そうですね。ただ受けた後、1、2週間はやっぱちょっと傷があったり、切ってやった場合、抜歯をしなきゃいけないとかですね、ちょっと腫れたりするし、そこの部分はちょっと抵抗がある方が多いかなっていうふうには思いますけどね。それを納得される方は、手術を受けたらだいぶ、いいことが多いんじゃないかなっていうふうに思います、
ね。そうですね。
はい。
だとしたら今腫れ具合が1週間、ある方で1週間とか、いろいろだとは思うんですが、抜歯も、大体1週間をめどで。
そうですね。抜歯するときは大体4、5日から1週間で抜歯するということが多いかなというふうに思います。
はい。そしてこうやって、術後、ね、快適な生活が送れていくわけなんですけれども、その時に、あと何かその生活の中で制限することっていうのはございますか？
基本的にはほとんど制限はありませんね。ただ主な大きな腫れというのは1週間ぐらいでだいぶ引くんですけども、完全に自然に落ち着くまではやっぱりちょっと数ヶ月かかるので、それまではちょっとこう、少しメイクしづらいとか、いうことがあったりする可能性はあるかもしれないですけどね。基本的に大きな支障はないと考えてもらってもいい
ですか？今までの生活と何ら変わらず、
変わらなく、はい。ただ、そうですね。何ら変わらなくて済むんですけど、目の印象がだいぶ変わる可能性もあるので、周りの職場の方とか家族の方からどうしたのその目はと指摘を受けてしまう可能性があるので、そこの部分の心の準備をしておいていただければいいかなっていうふうに思います。
そうですね。はい、でも変わっても、褒められる方のに変わっていくんじゃないかなって。
そうですね。
はい、ね、明るくなったわねとかね。
そういうふうに思っていただければいいと思うんですね。で、例えば昔からですね、美容整形で二重にするとか、そういうことをやっぱり抵抗がある方も多いとは思うんですけれども、これはこの眼瞼下垂というのはですね、美容整形とはまた必ずしも一緒ではなくて、病気に対して目に対して手術するということなので、 そこはそういう抵抗を心の中でお持ちにならない方がいいんじゃないかなというふうに思っております。
そうですね。はい、日常生活よりよくしていくためのものだという
ふうに。そういうことです。そういうふうに考えていただけたらいいかなというふうに思いますね。
ですね。はい。はい、今日は、眼瞼下垂について、琉球大学医学部附属病院形成外科の清水祐介先生をお迎えしてお話を伺いました。先生、今日はありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
キノワンシティ FM のお問い合わせ、リクエストなどは、ファックス、ハガキでお寄せください。ファックス番号、098-943-5782、郵便番号、901-2214、キノワンシガネコ 2-36-12、また、ホームページからもリクエストしていただけます。お待ちしております。